マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんです。どうぞよろしくお願いいたします。もうね、年末を意識しながらの展開となってまいりましたけれどもね、はい、
今年最後の出演ですからね、もう来年1年間の聴取者の方々の記憶に残るような話、期待してますよ。
毎回毎回ね、少しでも記憶に残るような話をしようと思ってるんですけどね。
僕もね、今までね、今年はね、太蔵さんの話、大体23回分ぐらい記憶に残ってますよ。
全部じゃないですか。素晴らしいじゃないですか。いや、でも、2017年振り返りましてね、これはもう改めましてですけどね、国策投資家として、はい、この内閣支持率がいかに重要かっていうのをね、本当再認識と同時に、自信を深めた1年でありまして、もうね、一言で言うと非常に二重丸な1年だったなと。で、振り返りますとね、やはり前半はもう森友問題、加計学園問題、支持率がなんだかパッとしないと。それで迎えた都議会、大惨敗した都議会議員選挙、
はい、
もうその頃はもうテレビつけたら小池知事一色でしたけどね、いや、この頃都議会議員選挙で自民党歴史的大敗をしましてね、あの時点では僕はもうこれは来年の総裁選の出馬どころか、これ場合によってはもう年内退陣十分あり得るなと。で、もう支持率も 30% 台前半の状況でしたからね。で、現にこの1月、今年の1月からその9月、都議会議員選挙終わった、それから2ヶ月ぐらいはですね、もう日経平均株価もずっと2万円近辺、超えるか超えないか、ずっと1万9000台をこううろうろして、もう売るに売れず買うに買えず、もう閑散とした状況が9ヶ月間ぐらい続きましたけどね。そこからその安倍総理が満を持して解散すると、
はい、
あれから私はもうこれはもう一気に勝負かけたなと、流れ変えるなと言うんで、この放送でも、もうこれはもうストロングバイですと、もう回転倒ですと言ってね、え、今や2万3000近辺まで来ましたからね、
はい、
いやで、よくね、鎌田さんにこの散々批判されるのは、
いや、批判まで言ってないよ、
太蔵さん、あんまか実は内閣支持率関係ないんじゃないかと、その企業の業績が良くなってるから株価が上がってるんじゃないかっていうね、この指摘は実にその通りだと、はい、私もそれ認めざるを得ないんですけども、ただよく皆さん思い出していただきたいのは、過去の日本株、日経平均株価で企業の業績はいいんだけどなかなか株価が上がってこないと、そういう時代がずっとありませんでしたかっていうんですよ。で、やっぱそれって何かって言ったら、やっぱ政治の不安、1年に1回総理大臣がコロコロ変わると、
はい、
この国は一体全体どこ向いてるのか、それが分からないから外国人投資家もよく分からないと、投資家も不安が、将来不安があると、そこを解消すると。だからいかにですね、政治の安定、内閣の安定とですね、まあ、企業側の業績、これ両輪がね、非常に重要だなっていうのがやっぱり私はつくづく感じる。だから業績だけ良くてもね、なかなか株価上がってこないのはやっぱ政治が悪いと。やっぱ政治が安定して初めてね、日経景気が上がってくるっていうのは、
確かにね、私も年後半の日本株の動きが相対的に世界でも良くなってきた動き、うん、これとやはり選挙、総選挙の時の、結果を見据えた動きと、これタイミング的には合ってますからね、うん、やっぱり政権の基盤がこれ確立して、それで、それによってこれからの将来に向けた安定性、これはやはり日本の株価今年の後半押し上げ要因の一つになったということについてはですね、賛成いたします。
いや、それで、じゃあ来年あんたどう考えてんだよと、で、相も変わらず、
はい、
2万5000から3万円のこのゾーンにですね、日経平均株価は向かっていくと、今2万3000円ですからね、まだまだ上昇余地があるというのが私の基本的な考え方ですと。
よく太蔵さんは、はい、今の安倍内閣は史上最強だとおっしゃってましたけども、
史上最高かどうかは別ですよ、これは有権者によってそれぞれ判断がありますからあれですけれども、史上最強であるのは間違いありません。自民党の歴史で 過去3回連続総選挙で、3分の2以上過半数以上の得たのってのは今ないんですよね。だからそういう意味では過去最強 の、 内閣であるのは間違いないと。最高かどうかはねあれですけど、でその意味でやはり国策投資家なので、今政府が何を考えているのかということをですね把握せずして投資も何もありませんよと、
はい、
でぜひですねこの年末お時間のある方はよく読んでいただくといいなと思うのは、先週、平成30年度の、税制改正大綱が決まりましたと、
はい、
これ自民党と公明党の ホームページご覧いただけますと134ページ全部ありますけどね、
はい、
そこに税制改正結構細かく書いてありますと、でそれを読みますと、そのまあ、これからやっぱりとにかく生産性を上げていかなきゃいけないよと、で働き方革命ですよと、でそれがとにかく大事だと、でこれからもう人類どこの国も体験したことのない超高齢化社会を迎えると、でその中で、私が実はね昨日の日本経済新聞、これは皆さんね投資家の皆さんぜひねちょっと保存しておいた方がいいですしばらく、
日経新聞の一面トップの記事ですね、はい、働きやすさ収益に直結というこの記事でしょうか。
この記事 もう一番一面に出た記事、こういうで何が、まあ、書かれてたかというと、昨日の日経なんで、まあ、まだ手元に残ってない方も多いと思うんですけどね、その日本経済新聞社が働きやすさこの視点でいろいろ調査して格付けしたと。で、スマートワーク経営調査っていうものをまとめて、で、その、要するに偏差値にして70以上とかですね、偏差値65以上から70未満と。で、やって、その中の、まあ、いくつかがその過去、2018年3月期の純利益で過去最高の見通しだと。で、この、書かれているですね、その総合格付け上位40社、私に言わせたらね、どこの株買っていいか分かんないと、どうしていいか分かんない方にはですね、もうこれなんかそのままポートフォリオにしてもいいぐらい、つまり政府がやろうとしているこの働き方改革、働きやすさを求める。でちょっとね、私がやっぱり皆さんこれ見てね、僕なんかね、
はい、
ふと感じるのは、
ええ、
ここにね東芝が入ってないんですよ。
あ、本当だ。
東芝、神戸製鋼、
はい、
要するにこの企業不祥事を起こした企業が入ってないと、ま、もっと言うとですね、今そのゼネコンで今4社が大手ゼネコン捜査受けてますね、
はい、
大手ゼネコンも入ってないんですよ。
そうですね、
だからいかにこの働きやすい環境というのがですね、その企業の不祥事にもですね、を防ぐというのも、私はね、この、表からね、すごく感じるものがありましてね。
このスマートワーク経営の定義は、多様で柔軟な働き方の実現と新規事業などを生み出す体制、それに市場を開拓する力の3要素によって組織のパフォーマンスを最大化させる取り組みをスマートワーク経営と定義しているという話なんですよね。だから
働きやすさって言っても単にいっぱいサボれるとかそういう話じゃないですね。もう働きながらこういう働く人がいるから企業がその働く人が意欲を持って働くからこそ企業の仕事が増え利益が増えるっていう、それを仕組みですよね。
だから日本企業はね本当にもう優秀な人材が皆さん入ってきますね。せっかく優秀な人材が入ってきたのにもかかわらずそこでもう殺してしまうのと、そこから会社に入ってうーんと伸びて、そして企業に貢献する、社会に貢献する、そういう社員が育つ土壌にある企業、これこそね、この今回のね、スマートワーク経営調査にこのノミネートされた40社っていうのはね、
はい、
私はそういう視点ではね、この40社っていうのは非常にいい政府の方向とも合ってますからね、うん、で注目企業だなと、このあたりが来年以降相場を牽引していってほしいなというところですね。
会社によって違うんでしょうけども、うん、やっぱりこの、ね、新規事業などを生み出す力を実現するためには長所を伸ばすっていうんでしょうかね、うん、多様性に対応する形で従業員の長所を伸ばすっていうのかな、そういった部分ってやっぱり大切な、それを実現してる会社かなというふうに私は受け止めたんですけどね。
で これに加えてですよ、
はい、
これ前回私が申し上げましたけども、その世の中にはですね、私のようにかつての猛烈社員ですよ、1分1秒でも出世したい、1円でも金稼ぎたい、もうそんな私に労働法はいりませんとね、もう土日祝日もうとにかく働かせてくれと、でこの会社を大きくするんだと、いずれは俺はもう社長になるんだと、そういう人間とですよ、もうとにかく安定したお給料いただければいいと、そんな出世なんか望みませんと、ね、もうとにかく普通の暮らしができれば十分なんですという方と、これはもう明確に分けるべきだっていうのは私の考え方で、私なんかはもう将来社長目指してるわけですから、総合職ですよ。だからそういう人間にはね、労働法のね、その何よ、プロテクトはいらないから、株をくれっつんですよ、ストックオプションを。で儲かったらガンとくれと、その代わり会社の経営が悪かったら杉村太蔵のせいなんだから一発解雇してくれと、ね、ただ普通の一般職の方はとにかく雇用はどんもう会社がある限りとにかく雇用は守りますと、その代わり儲かろうが何がしようか給料は安定ですよと、こういうね経営にね、徐々にこの中からシフトしていくようなね、その将来幹部を目指すような人間にはもう積極的にストックオプションを与えますよと、そして社員のやる気と、そして報酬のこの分かりやすいね、そういった経営がこれから出てくると、私はもっとこう活力にあふれたね、会社が出てくるんじゃないかってちょっと期待するところなんですけどね。
賃金を上げるというのはね難しいとおっしゃってた
んですよね。そうなんですよ、うん、その日本の場合ね、賃金上げるっていうのはねものすごい議論があれですけどね、配当金っていうのはもう経営陣で決めれますから、今年は儲かったからボーンと配当上げましょうと、今年はダメだったから下げましょうと、だからそういう意味ではね、その賃金よりも日本の場合はね、その配当でね、の調節で、やったらいいんじゃないかと。そうするとその内部留保がね400兆も貯まると、何やっていいか分かんないと、そんなもったいない金の使い方もないんじゃないかと思うんですけどね。
まあ、でも配当金まだ課税というところが、ね、あるから
言っても、もうこれね本当もうねぜひね、これね投資家の皆さんねちょっと期待していただきたいと思うんですけどね、最近私ねそのロビー活動じゃないけどもねあっちこっちで言ってるんですよ、そのはもう来、ね、2019年消費税が上がってくると、これ消費にも投資にも影響を与えてくると、そうなるとこれからその超高齢化社会を迎える中で、こんな過剰貯蓄みんな不安だからみんな溜め込んじゃうと、金融資産1800兆円そのうちの半分が現金で持ってるって言うんですよ、900兆円が現金で埋まってるんですよ、こんな超低金利 でこの900兆円の 10% でも100何兆円
90兆円とかその金額ですね、
これだ、これがこの投資に動くだけでも全然違うと、
はい、
でこれをね投資に動かすためにはね、私はもう前から言ってる長く持つ、もう売ったり買ったりじゃない、もうずっと持ち続ける長期安定投資家が得られる配当金、うん、この配当金までね今 20% 税金取ってきますから、
はい、
もう配当金の課税をやめると、うん、そうするとねすごくこう活性化してくるんじゃないかっていうのはね、うん、この私の国策なんですけどね、
それはでは今活動されてくれてるわけですね、
ちょっとちょっと私と居酒屋飲んだ人に言ってます、
たくさんの
まさにもティーパーティー以下のね居酒屋パーティーですけどね、私はね
国会議員30人ぐらいにもうすでに訴えたとかそういうことにはなってない、
いやまあまあまあまあ、ね、そこはねそこはこれからおいおいちょっと居酒屋でのテンションを見ながら、
来年の太蔵さんのそれテーマですね、
いや私ねこれねぜひね国政に働きかけたいと、
応援したいですよ、で1ヶ月3人の国会議員、で来年3年に1ヶ月3人で年間40人ぐらい、こちら賛成していただくと、配当金課税ゼロに賛成していただくということを、はい、財布さんはこれ約束してくれるわけですね、
でねこれね笑っちゃった、確かに僕もそうだなと思うのはね、
はい、
こうやって熱弁したわけですよ、はい、居酒屋で、そしたら周りの人も聞いて周りのサラリーマンもやっぱ僕がいるって分かるじゃないですか、はい、ね、そしたらみんな聞いてくると、こうしてね最後いやそれいいと、 言って結構場が盛り上がったんですよ。そしたらね、最後痛烈なね一言いただきまして、おかみさんから、はい、なんであんたそれ議員の時やらんかったんですかって言われて、確かにそうだよね、あんた議員の時それやんないで、なんでやめてしばらく経ってそれ言うんだと、いや大変失礼しましたと、
でもこれからロビー活動してください、
ロビー活動期待してくださいよ本当に、は
い、でもそれって本当は、はい、ね、一般のテレビメディアだと言いにくいでしょ、
いや、ね、これね、それっていや本当ね、ここだったら、これが言えるのは
もう、ね、ここだったら言える
の、ここの放送局とリスナーの方だけですよ。もうこんなことね、大統領演説した瞬間ね、すぐ金持ち優遇だと、お前自分のためだろうと、
で自分でいっぱい株持ってるから、それで配当金なんか、そその少な税金少なくするなんて、そんなのとか、
でもね、鎌田さんね、ここがね、日本の政治の大きな課題なんですよ、お前、自分のね、懐を肥やすためにやってんじゃないかと、いや、そうじゃないんだと。もっと経済全体を活性化するためにはこういう策がいいなと思うんだけども、どう理屈が考えても自分のためってなっちゃうからね、これは辛いところなんです本当に。
これはでもね、1年の来年からの1年のこの大きな、ね、太蔵さんがもうさらに大きくステップアップするための40代に向けてステップアップするための課題をいただきました。
いや僕ね、僕来年ね、はい、もうせっかくこの番組もね、長く出させていただいてるんでね、ええ、一回ね、税制会長とかをね、ゲストで、僕ね、お連れしたいと思いますよ。
直接ね、
面白くないですか？
いいと思います。
せっかく私のね、細めの人脈がありますからね、ここは、そういえば太蔵さんは、昔議員やってたんだっていうところを少し見せなきゃいけないなと来年はちょっと一回ね、大物政治家をねゲストで呼ぶというのを一つの公約にしたいなと。
それで丸め込まれないようにしてくださいよ太蔵さん、それで打ち勝ってください。
やっぱりダメでしたってね、
いやもう来年は相場は株価は安定して日経平均2万5000円から3万円を目指す展開になると強いお言葉いただきましたけれども、うんうん、その中でも目先の懸念材料ってありますか？
まあ、懸念というのもなんですけど、まあ、はい、皆さんね注目するポスト黒田誰になるのかと、マーケットはどうも黒田さん再任じゃないかと、他になんか名前上がってきてないじゃないかと。
たまにっていうか、もうたまたま本田さんっていう方の名前が ね上がったりとかしますけれども、今の段階だとこう大きく他の名前は出てきてないっていうのが、
ね、ですね。だからと最大はやっぱり、秋の自民党総裁選挙、安倍さんが参戦になるかと、
はい、
いや政治的にはね、その1年前に、まあ、今年の10月に再び3分の2達成して、信任を得てるんでね、それをひっくり返すのはよほどこの党内大変なことだと思いますけどね、難しいと思いますけど、まあ、そのあたりが謝ばかなと。
今話聞くと、じゃあそんなに大きな懸念材料って今のところは来年ね、ね、日銀総裁にしろこの安倍総理大臣にしろ、そんなに今
大枠は変わらないだと思うんですけど、ただ一番怖いのは国民の飽きですね、うん、ちょっと飽きてきてますね、安倍さんの顔を見るのが。これがねちょっと国民飽きっぽいですからね。
そういう時って政治家の方ってどうされるんですか？そう、飽きさせないようにする。
飽きさせないというか、ね、国民栄誉賞を出したりとかね。
ねえ、ああいうのもあるかもしれませんけど、だから本当何かまた新たな手を打ってくる、こう国民がおっっていうね、
はい、
のがあるかなっていうのはちょっと期待したいところ
です。パンダと一緒に写真撮ったりですとかね、
シャンシャンと一緒に撮ったり
ちょっとまだまだ
話題よね。
そうですね、
話題作りもあると思いますが、はい、さて杉村太蔵さんにはね、来年も占っていただきました、はい、年内ね最後のご出演でございましたけれども、
そうですね、本当1年間ありがとうございました。振り返って本当満点だったなと思いますね
ストロング前転倒しましたからね、今年は
ストロング前転倒してからのこの上げ幅はね、はい、どんな問題と、
どんどん太蔵さんの声が大きくなってきている。そ
う
そ
う、もう1月9月はもう僕ね、ちょっと秋から月1回でもいいんじゃないかなと思う時ありましたからね
消極的な部分もね、大きでしたけど、
毎回出てもね、特にコメントするほど世の中流れが変わらず
来年楽しみにしてます、
ね、
ぜひ
来年もよろしくお願いいたします。
どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
太蔵さんどうもありがとうございました。失礼
します。
杉村太蔵さんでした。投資って楽しいねのコーナーでした。